事務事業等の外部評価、杉並版事業仕分け、評価結果をお知らせします。新たな区政の展開に向けて、これまでの区政を検証する取り組みの一環として、事務事業等の外部評価、杉並版事業仕分けを11月14日日曜、15日月曜に実施しました。評価結果の要旨は次の通りです。評価結果は今後、対象事業の見直し、予算編成及び行政計画の策定などに反映させます。全文は区ホームページでご覧になれます。ホームページアドレスは http://www.city.sugi.nami.tokyo.jp/です。1. コールセンターの運営、今後の方向性、事業の方向性、縮小、事業の改善、事業内容の変更、実施方法の変更、評価、主な理由等、受付件数の4分の3を粗大ごみ受付が占め、それ以外の問い合わせは比較的少ない。代表電話も併存しており、各課の事務負担軽減の効果も限定的と思われる。コールセンターの必要性と有効性について、区民の利便性や費用対効果の観点から検証し、粗大ごみ受付業務の分離・委託によるコストダウン、代表電話との関連など、改善・見直しに取り組むべきである。2. 子育て応援券、今後の方向性、事業の方向性、廃止を含めた抜本的な見直し、事業の改善、事業内容の変更、評価、主な理由等。子育て支援の地域社会形成を目指した子育て応援券を本年10月から国の子ども手当と連動させた有償交付に転換したことで、目的や性格が分かりにくくなっている。有償化の影響を把握した上で、事業目的や効果を検証し、子育て支援策全体の中での位置づけなどを抜本的に見直す必要がある。3. 路上喫煙対策、今後の方向性、事業の方向性、縮小、事業の改善、事業内容の変更、実施方法の変更、評価、主な理由等。路上禁煙地区の指定と啓発だけでも一定の効果が期待できるので、路上喫煙防止パトロールは規模を縮小し、地域の力と監視機能を生かし、住宅都市杉並らしい取り組みとしていくべきである。資源持ち去り対策、防犯対策パトロールについては、役割や配置を見直して統合を図り、費用対効果を高める必要がある。4. 緑化助成、今後の方向性、事業の方向性、現状維持、事業の改善、事業内容の変更、評価、主な理由等。助成制度が有効に活用されるよう、まちづくりや環境などより広い視野から事業内容等を見直し改善するとともに、制度を効果的に周知し、事業計画の進捗を図る必要がある。 5. アニメ産業の育成支援、今後の方向性、事業の方向性、廃止を含めた抜本的な見直し、事業の改善、事業内容の変更、評価、主な理由等。現状からは産業育成に成果を上げているとは言えず、また区が育成支援を行う根拠効果に疑問がある中で、事業を継続する意義は乏しい。アニメをツールとして捉え、 商店街振興などの活性化対策として活用するなど、施策、事業を抜本的に見直す必要がある。6、本庁土日会長。今後の方向性。事業の方向性、縮小。事業の改善、事業内容の変更。評価、主な理由等。本庁土日会長の実施には経費を要しているが、駅前事務所の土曜窓口開設や区民の生活実態から見て過剰なサービスである。時間外の窓口サービス提供のあり方については、区民のニーズを踏まえて利便性の確保や費用対効果の観点から、本庁、駅前事務所の開設日、時間帯などとの関係を含めて見直し、再構築すべきである。7、急病医療情報センター。今後の方向性、事業の方向性、縮小。事業の改善、事業内容の変更。評価、主な理由等。都の医療機関案内、医療相談サービスと重複しており、多額の経費をかけて区独自で行う必要性があるか疑問がある。急病医療情報センター事業の目的や必要性について、費用対効果にも配慮しながら改めて検証し、見直す必要がある。8、南伊豆健康学園。今後の方向性、事業の方向性、廃止。評価、主な理由等。健康学園の意義は、入園児童の減少、医学の進歩や環境の変化などから薄れており、区教育委員会が示した、区内において健康教育や家庭との連携を充実強化し、病虚弱児の教育施設としては廃止するという方向性は妥当である。廃止にあたっては、健康学園がこれまで果たしてきた機能について検証し、代替策の要否について十分検討する必要がある。問い合わせは企画課へ。ノロウイルスにご注意を。ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎が急増しています。これからの季節は特に注意が必要です。ウイルスの特徴を知り、しっかり予防しましょう。ノロウイルスとは、ノロウイルスは感染性胃腸炎、いわゆるお腹の風邪を起こすウイルスの一つです。ウイルスに感染すると、1日から2日後に嘔吐、下痢、発熱などの症状を起こしますが、感染しても発症しない人もいます。感染力が非常に強いため、集団給食施設やイベントなどでの大規模食中毒事例も発生しており、食中毒原因物質の中でも特に注意が必要です。ノロウイルスによる食中毒の予防。1、感染しても必ず発症するとは限りません。気づかない間に感染者になっている可能性もあります。必ず調理前には手指を十分に洗いましょう。2、食品は中心温度85度、1分以上加熱して食べましょう。3、まな板や包丁などの調理器具は使用後十分洗浄消毒し、清潔に保ちましょう。二次感染を防ぎましょう。家庭内や集団で生活している施設などでノロウイルスが発生した場合、感染を広げないために次のことに気をつけましょう。1、調理の前、食事の前、トイレを使用した後には必ず手を十分洗いましょう。手指の消毒に使用するアルコールが主成分の消毒薬はノロウイルスに対しては十分な効果は期待できないと言われています。丁寧な手洗いが効果的です。2、部屋やトイレなどで吐いた場合は、換気を十分に行いながら、嘔吐物をペーパータオルなどで拭き取り、拭き取ったペーパータオルなどは、そのままビニール袋に密封して捨てましょう。また、 拭き取った後は塩素系消毒剤などで消毒しましょう。3、ノロウイルスは長期間、1、2週間程度、便にウイルスが排出されると言われています。下痢などの症状のある患者がトイレを使用した後は、ドアノブなどの共用部分を塩素系消毒剤などで消毒するほか、タオルの共用などは避けましょう。また、症状のある患者は最後にお風呂に入るようにしましょう。塩素系消毒剤、次亜塩素酸ナトリウム消毒液による消毒。家庭用に市販されている塩素系消毒剤を水で薄めたものを使いましょう。薄める濃度は製品に表示されている使用方法に従ってください。以上、問い合わせは杉並保健所生活衛生課食品衛生担当、電話 3391-1991 杉並保健所内、電話 3334-4310 高井戸保健センター内、または電話 3311-0110 高円寺保健センター内へ。